前回見てきましたように、パウロの無念のフィリピ地下牢投獄事件は、ローマ福音化の決定的な端緒となりました。汚れた悪霊に疲れたまま、悪徳雇用主に搾取されていたかわいそうな女性を、悪霊の束縛から解放してあげる良き働きをしながらも、かえって悪徳雇用主の謀略により激しい鞭打ち刑を受け、地下牢に収監されたならば、当事者のパウロとシラスとしては、これ以上無念なことがどこにあるでしょうか。しかし、パウロが正式な裁判も受けず、無念にも鞭打たれて投獄されるその瞬間から、ローマの福音化はすでに始まっていました。いかに神秘的な神様の摂理でしょうか。このような摂理を自分の人生で無数に体験したパウロは、コリント信徒への手紙2の1章5節から6節を通して次のように証言しました。キリストの苦しみが満ち溢れて私たちにも及んでいるのと同じように、私たちの受ける慰めもキリストによって満ち溢れているからです。私たちが悩み苦しむとき、それはあなた方の慰めと救いになります。また私たちが慰められるとき、それはあなた方の慰めになり、あなた方が私たちの苦しみと同じ苦しみ耐えることができるのです。キリストの道に従うパウロには多くの苦難がありました。クリスチャンにただ苦難だけがあったとしたら、この世の誰があえてキリストの道を追うことができるでしょうか。パウロには苦難があるだけ、キリストによる慰労はより一層あふれました。パウロが良き働きをしても、ひどい鞭打ちとともに無念にも投獄されたことはとても大きな苦難でした。しかし、その苦難の真夜中に神様は地面を揺り動かされながら、パウロの足にはめられていた足かせをお外しになり、牢の門も大きくお開きになりました。それにより、その真夜中にフィリピ監獄の監守と彼の家族がパウロを通じて福音を迎え入れ、救われた神様の子供になりました。翌日、フィリピの執政官たちが地下牢まで訪ねてきて、ローマ市民であるパウロを不当に扱ったことに対してパウロに謝罪することで、パウロの視線がローマ帝国の心臓である首都ローマに向かうことになりました。それはパウロがフィリピで受けた苦難とは比較もできない主のとても大きな慰労でした。パウロが無念の投獄の苦難を受けなかったならば、決して享受できなかった溢れる主の慰めでした。しかしパウロは自分が経験した苦難と主の慰めを個人的な信仰体験として縮小させませんでした。パウロは主が主の道を追う自分に苦難を体験させるのは、誰か苦難の中にいる人の隣人にならせようとしていらっしゃることであり、主がパウロ自身にあふれる慰労で共になされることも、苦難の中にいる誰かを慰労させることであることを知っていました。本当に偉大な洞察力です。苦難を受けたことのない人がどうやって苦難を受ける人の心を推し量ることができるでしょうか。全然苦難を受けたことない人がどうやって苦難を受ける人と痛みや悲しみを同じくすることができるでしょうか。苦難を受けた人だけが 苦難を受ける人の隣人になります、なれます。しかし、いくら苦難をたくさん経験しても、主の慰めで満たされなかったならば、その人は苦難を受けた人とお互い慰め合いながら、一時的なカタルシスは可能かもしれませんが、苦難を受ける人を本当に正しく慰めることはできません。人間の慰めはどんな言葉であれ、本質的には虚しい言葉に過ぎないので、本当の慰めになりません。しかし、パウロは多くの苦難を通じて、主のあふれる慰めで満たされた人だったので、苦難を受ける人を主の御言葉で、主の生命で、主の愛で、主の心で、そして主の希望で慰めることができました。パウロが苦難を受ける人を主の慰めで慰めたのは、彼に主の慰めの執着液にならせるためではありませんでした。その人が主の慰めで苦難に打ち勝ち、苦難を受けるまた他の人を慰める主の通路として立たせるためでした。このような信仰を持ったパウロだったので、多くの人がパウロを通じて苦難の中で主の慰めに力を得て、主の通路として立てられ、また主が2000年前全地中海世界を席巻したローマ帝国の福音のためにパウロをご自身の通路と使用なされたのは当然の帰結でした。私たちはこの世を生きていく間に様々な形態の苦難を受けるかもしれません。しかし私たちが信じる主が本当に生きていらっしゃるなら、主を信じる私たちが受ける苦難の中にどうして意味がない苦難があり得るでしょうか。主を信じる私たちが受けるすべての苦難は、主がご自身のあふれる慰めで私たちを満たしてくださることで、苦難を受ける誰かを慰めるためのご自身の通路として私たちをご使用になるための主の摂理です。人間は本来利己的なので、苦難を通じて利己心の確執を脱皮することなくしては、いかなる人の本当の隣人もなれないからです。この事実を正しく悟るとき、私たちは目の前の苦難に一喜一憂する信仰の軽薄性から抜け出し、パウロのように現在の苦しみは将来私たちに表されるはずの栄光に比べると取るに足りないと私は思いますと告白する成熟したクリスチャンとして生きていくことができます。夜が明けフィリピの死生観から謝罪され、出国したパウロとシラスの足跡は本文40節が明かしています。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励まして出から出発した。パウロとシラスは出国するやフィリピから自分たちの宿だったルディアの家に行きました。パウロから福音を受け入れ、聖霊を受けたリディアとその家族はフィリピで最初のクリスチャンでした。そしてリディアの家にはパウロ一行の中で投獄を免れたテモテとルカもいました。リディアの家に戻ったパウロとシラスの兄弟姉妹は再会し慰労しました。パウロとシラスが自分がフィリピの地下牢に閉じ込められていた真夜中にどうやって獄舎を揺らし監獄の門を開けてくださったか、その真夜中に地下牢の中で自殺しかけた看守とその家族を 自分を通してどのように救ってくださったのか。夜が明けるや、フィリピの失政感をして自分にどのように謝罪させたかを証言するとき、夜が明けて心配していた信仰の兄弟姉妹たちがどれほど大きな慰労を受けたことでしょうか。イエス様はヨハネによる福音書16章7節を通して聖霊を弁護者とお呼びになられました。韓国語で弁護者と翻訳されたギリシャ語の名詞パラクレトスは慰労者という意味です。そして今日本文でパウロとシラスが信仰の兄弟姉妹を慰労するという意味で使われたギリシャ語の動詞パラカレオは聖霊を意味するパラクレトスの動詞形です。パウロとシラスが無念にも地下牢に閉じ込められた自分たちのために主がどのように働きになられたかを証言するとき、その証言を聞く信仰の兄弟姉妹は単純にパウロとシラスから慰めを受けたのではありませんでした。彼らはパウロとシラスの証言を聞きながら弁護者なる聖霊パラクレトスの感動の中で主のパラカレオ慰労を受けました。そして彼らもやはり主の身を追って生きるともう一度覚悟を新たにしました。本文を詳しく見ますと単語の励ましてからの前に数字の2が添え書きされています。それで下段の2番目を見ますと悟してからと記録されています。ギリシャ語の動詞パラカレオは慰労するという意味とともに悟し進める、言い換えると教え導くという意味もあります。ギリシャ語は慰労すると教え導くが区別されないのです。パウロとシラスはリディアの家で再会した信仰の兄弟姉妹に彼らが監獄で体験したことを証ししただけではありませんでした。彼ら自身と共にいらっしゃった主の御言葉で彼らを教え導きました。まさにそれが彼らに対する慰労でした。旧約聖書の箴言25章11節は時義にかなって語られる言葉は銀細工につけられた金のリンゴと証言します。どれほど適切な表現でしょうか。必要な時、必要な主の御言葉で教え導くこと以上に確実な慰労は他にありません。主の御言葉はすなわち主の生命であり愛であり能力であるからです。重要な事実は慰労するあるいは教え導くという意味のギリシャ語の動詞パラカレオが39節でもすでに使用されたということです。38節から39節を見てみましょう。下役たちはこの言葉を高官たちに報告した。高官たちは二人がローマ帝国の市民権を持つものであると聞いて恐れ、出向いてきて詫びを言い、二人を牢から連れ出し町から出ていくように頼んだ。この聖句で日本語詫びを言うという意味で翻訳されたギリシャ語動詞がパラカレオです。すなわちギリシャ語動詞パラカレオは混成するという意味も持っています。看守がパウロに釈放の便りを伝えた時、パウロは喜ぶどころか看守に異議を定義しなかったでしょうか。ローマ市民である自分とシラスを正式な裁判もなしに不法に鞭打ちの刑を行って 投獄させた張本人たちが直接来て自分たちを釈放させるべきだと抗議したのでした。ローマ市民というパウロの抗議にとても驚いた執政官たちが力を直接訪ねてきて、パウロとシラスにぜひとも監獄から出て行ってくれるようにパラカレオを切に頼みました。ギリシャ語の動詞パラカレオはそばでを意味する前置詞パラと呼ぶという意味の動詞カレオが合わさった合成語としてそばで呼ぶ、あるいはそばへ呼ぶという文字的な意味を持っています。例えばすぐそばでとても親しく言う動作を表現する単語です。パラクレトス、弁護者なる聖霊様は私たちを慰めてくださるために私たちのそばへ近寄って来られて、私たちの傷つき疲れた心霊を撫でさすってくださいます。出獄したパウロとシラスは投獄された自分たちによって寝つけなかった信仰の兄弟姉妹を訪ねていって、彼らのそばで主が自分たちのために行われたことと主の御言葉で彼らをパラカレオを励まして慰めました。しかしフィリピの執政官たちは力を訪ねてローマ市民であるパウロとシラスに不当に行った自分たちの過ちを対外的に隠蔽するために、パウロとシラスのそばで彼らが何とかことを荒立てず牢から出て行ってくれることをパラカレオを切に頼みました。前日フィリピの市民たちの反ユダ主義の感情に便乗してパウロとシラスに鞭打ちの刑と投獄を命令する時の規制のあった姿とはあまりにも対照的な卑屈な振る舞いでした。同じ動詞パラカレオが使われましたが、その動詞の主体がパウロなのか、それともフィリピの執政官なのかにより、その動詞の意味はこのように全く変わりました。それならば、私たち自身はの場合どちら側でしょうか。私たちが誰かのそばへ優しく近寄っていくならば、パウロのようにその人を慰めて主の御言葉で励まし、教え導き、聖霊様の働きの中でその人を主の通路として立ててくれるためですか。それともフィリピの執政官たちのように自分の過ちを隠蔽して、ただ自分の利益のために一時的にその人を利用するためでしょうか。私たちがフィリピの執政官たちのように生きては、主が私たちを通して働かれるわけがありません。私たちが本当に弁護者なる聖霊様、パラクレトスの人であるならば、パウロのように誰かのそばでその人を主の御言葉で慰めて激励するパラカレオの人生を生きなければなりません。それがまさに毎日毎瞬間自分自身が主のパラカレオの中で生きていく秘訣です。本文40節をもう一度見てみましょう。牢を出た二人はリディアの家に行って兄弟たちに会い、彼らを励ましてから出発した。この聖句の主語は言うまでもなく、牢から出獄したパウロとシラス二人、すなわち三人称複数形です。それで出獄したパウロとシラスがリディアの家に行って そこにいる信仰の兄弟姉妹たちに会って励ましたという動詞もすべて原文に三人称複数形として記録されています。そしてこの聖句の最後の動詞は出発したです。パウロ一行がフィリピでの働きを終え、次の目的地へ離れていったという言葉です。原文に出発したという動詞もやはり三人称複数形として記録されています。しかし原文を見ますと、励ますという動詞と出発したという動詞の間に、そしてを意味する接続詞解が記録されています。そしてギリシャ語動詞は主語によって動詞の語尾が変化するので、特別に主語を強調すべき場合を除外しては、主を別に明記しません。これを総合してみますと、本文40節に照明を当ててみますと、励ますという動詞の主語は、三人称複数であるパウロとシラス二人ですが、出発したに対する動詞の主語はその二人だけではないという事実を知ることになります。パウロの一行は本来パウロとシラスにテモテとルカを合わせて全部で4名ではなかったでしょうか。その4名の中で完全にユダヤ人だったパウロとシラスのみ投獄されませんでしたでしょうか。ゆえにパウロ一行がフィリピを離れていったという動詞の主語をなす人はパウロとシラス二人だけではありえません。ここで私たちは16節に注目する必要があります。私たちは祈りの場所に行く途中、占いの霊に取り憑かれている女奴隷に出会った。この女は占いをして主人たちに多くの利益を得させていた。パウロとシラスが無念にも投獄される契機となった霊に取り憑かれている女との出会いを伝えるこの聖句で、パウロの一行、私たち、すなわち一人称複数形です。それは私たちがすでに知っているように、使徒言行録を記録したルカが、フィリピを訪問したパウロの一行の中に含まれていたからです。しかし、パウロが霊に取り憑かれている女を救ってあげることにより、パウロとシラスが投獄された以降の25節から牢獄の中での主語は、パウロとシラス二人に変わります。それならば、パウロとシラスが出獄してリディアの家に行って信仰の兄弟姉妹たちを慰めた後にフィリピを離れるときは、再び主語が私たちに戻されねばなりません。リディアの家にいたテモテとルカも、やはり出獄したパウロとシラスと一緒にフィリピを去らなければならないからです。しかし、すでに申し上げましたように、本文40節で出発したという動詞は、一人称ではなく、三人称複数形として記録されています。使徒言行録の記録者であるルカがなぜ本文をこのように記述したのでしょうか。パウロがフィリピを離れるとき、シラスとテモテはパウロと一緒に同行しましたが、ルカ自身は一人フィリピに残ったからです。そしてパウロの三次伝道旅行を証言する使徒言行録20章5節に至ってから、パウロの一行は再び私たちで記述されました。今日の本文40節からフィリピに残っていたルカが、その時になってパウロの一行に再合流したという意味です。 ルカが一人フィリピに残った理由は一体何だったでしょうか。言うまでもなく、初心者であるフィリピの信徒たちを世話するためでした。パウロ一行は、使徒言行録16章10節から、言い換えればトロアスから私たちと記述されています。使徒言行録の記録者であるルカがそこからパウロの一行の一員になったからです。ルカの職業は本来医師ではなかったでしょうか。2000年前にも医者は富と名誉が同時に保障された職業でした。しかし、主の証明を受けたルカは、主の証人として生きるために、そのすべての事物を放棄して、パウロ一行に合流し、エーゲ海を渡ってフィリピへ行きました。しかし、フィリピでの働きを終えたパウロが、フィリピを去りながら、ルカに一人フィリピに残って、そこの信徒たちの世話をしてくれることを願ったとき、ルカはなぜこともあろうに私なのか、と不平を言ったり恨んだりせず、全面的に従いました。そして、ルカが使徒言行録20章5節からパウロの三次伝道旅行に再合流したのは、本文の時点から約5年が経過した後でした。もしその期間、ルカが続けてフィリピだけに滞在したとすれば、彼はフィリピの信徒たちのためになんと5年間も献身したことになります。それにもかかわらず、ルカは自分が使徒言行録の中で自分がフィリピに一人残って献身したことを直接記述することはなく、本文の動詞出発したを一人称ではなく三人称を複数形として記録することで謙遜に間接的にのみ明かしています。フィリピ教会は初期の教会の中で模範的な教会でしたし、またパウロの伝道の働きに一番協調的だった教会として有名です。人々はフィリピ教会というとパウロだけを連想します。もちろんアジア大陸からはるか遠いヨーロッパ大陸のフィリピまで訪ねていって人々に福音を伝えて聖霊を授けたパウロの労はいくら強調してもしすぎることはないでしょう。しかしその有名なフィリピ教会はパウロ一人の功労だけで成し遂げられたのではありませんでした。フィリピ教会がその有名なフィリピ教会として建てられることができたのは、フィリピの信徒たちのために自分を表に出さず声もなく献身したルカがいたからです。医師であったルカが一人残って世話をしたフィリピ教会は近年のようなちゃんとした規模や施設を備えた教会ではありませんでした。当時パウロがフィリピを去るとき、フィリピのクリスチャンたちはパウロから福音を迎え入れて洗礼を受けたリディアと彼女の家族たち、そしてフィリピ監獄の監守と彼の家族たちがすべてでした。リディアと監守の家族をおのおの最大10名ずつと見ても、初期のフィリピ教会の信徒の総数は20名に過ぎませんでした。すいません。20名程度であるとしたら、私たちの教会の一区域に属する信徒の数よりも少ない数です。ルカはまだ学ぶことができなかったりすることがないごろつきではありませんでした。医者出身である彼は当時最高のエリートでした。それにもかかわらず、その小さな群れのためにルカは一人フィリピに残り、長い間自分の人生を投げ打ちました。 主の御言葉としてフィリピの信徒たちをパラカレオ教え導いたのです。パラカレオは教え導くという意味と同時に慰めるという意味と説明しました。ルカは主の御言葉でフィリピの信徒たちを教え導き慰め激励してあげました。私たちの主は無生命体である木や金属で作られた偶像であるとか、伝説の中の虚像ではないのではないでしょうか。主は時間と空間を超越して生きていらっしゃる三位一体の神様ではないでしょうか。それならば、その小さな信仰の兄弟体を自分の人生を投げて、主の御言葉でパラカレオを教え導き、慰め、激励するルカを、パラクレートス、弁護者なる聖霊様がどうして主の御言葉でパラカレオを教え励ましてくださらなかったでしょうか。どうしてルカの心霊を主の御言葉に満たしてくださらなかったでしょうか。それ以降にルカが神様の御言葉であるルカによる福音書と使徒言行録の記録者になったのは決して偶然のことではありませんでした。それゆえルカがフィリピに一人で残っていくらも経たないフィリピの信徒たちを主の御言葉でパラカレをしたのはフィリピの信徒のためだけの献身ではありませんでした。それは主のパラカレオの中で自分自身を永遠の中にすっと立たせる知恵でした。すでに経験してご存知でしょうが、世の中には本当の慰めがないのではないでしょうか。この世の中に属したものはすべて有限であり一時的であるためです。本当の色はただ永遠の三位一体の神様からのみ与えられます。神様のその永遠の色と激励の中で日ごとに新しい力を得ながら生きたいですか。それならば今からただ一人にだけでもその人のそばで神様の御言葉でパラカレを慰めて励ます人生を始めてください。区域で神様の御言葉を学ぶ区域の構成員として満足せずに、区域員たちを主の御言葉でパラカレを慰めて励まして激励する区域のリーダーとして献身してください。私が主の御言葉で誰かをパラカレをするというのは、すなわち私自身が主の御言葉の通路になったことを意味することであり、私を通して流れていく主の御言葉がどうして私自身をまずパラカレを慰めて励ましながら激励してくださらないことがあるでしょうか。その時私たちがいくら取るに足りぬ人間でも、創造と生命の能力である主の御言葉で主のパラカレオに力を得て、私の人生がパラクレートスである弁護者の聖霊様の助けの中で、どうして日ごとにルカによる福音書と使徒言行録として編み込まれていかないでしょうか。これを知って実践することが信仰であり知恵です。お祈りいたしましょう。今まで私たちが誰かのそばに近寄っていって優しく話をかけるときには、自分の過ちを隠すとか真実を隠蔽するとか、不義な仕業を共謀するとか、自分の有益のために相手方を一時的に利用するためでした。それで私たちは今まで人を正しく立たせる主の通路として使われることができませんでした。私たちの この愚かな過ちを悔い改めますので、お許しください。これから私たちが主に従い、被る苦難がかえって主のあふれる恵みを盛る恵みの器にならせてください。その信仰の体験が苦難を受ける誰かのそばでその人を慰めて正しく立たせる原動力にならせてください。誰かを慰めてても単純な空気の振動に過ぎない、私たち自身の口先だけの言葉ではなく、創造と生命の能力である主の御言葉で慰めて激励するパラカレオの人にならせてください。主の御言葉の通路として生きていく私たち自身が、主のパラカレオの中で慰労を受け、激励を受けて、日ごとにこの険しい世の中に打ち勝つ新しい力を得ることができますように、そのようにして私たちがこの世の中ではたとえ取るに足りぬ存在としても、弁護者なる聖霊様パラクレトスの助けの中で、私たちの人生が毎日ルカによる福音書と使徒原稿録として編み上げられますように、イエス様の御名によりてお祈りいたします。アーメン。